すべては合格のために、
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
五十嵐研修士1年の関谷です。今日は楽しく拝見させていただきました。そうですね、僕の感想としては突然来たので何言おうか忘れてしまったんですが、そうですね、ああいうなんかノマドワーカーのような、なんかトイレはコンビニのを使って、フロア銭湯に行ってみたいな生活はすごい自分の興味と合致するところだったので、次回、まあ、さっき次回は撮らないということだったんですが、ぜひ、あれで生活するのを映像で見たいなと思ったことと、あと一つ印象に残ったことは、路上生活者だったり、そのゼロ円ハウスを提唱している坂口さんだったりして、なんかあんまりお金と関係なさそうな人たちなんだけど、めちゃくちゃエネルギッシュに生きてるっていうのが僕はすごい印象的でした。もっとダラダラやる感じなのかなと思って、見ていたので、はい。
その関連で言うと、さっきもトークでちょっと言った、坂口さんが書いた東京ゼロ円ハウスゼロ円生活っていう本があるんですけど、それを読むと、路上生活、まあ特に鈴木さんですけど、その本の主人公が、鈴木さんが、いかになんかすごく考えて、すごく時間をきっちり生活してるのかってよく書かれてるんですよ。で、例えば、空き缶拾いを、まあ、いわゆるなりわいにしてるんですけど、鈴木さんは。空き缶が出る時間って決まってるわけですよ。何時にどこに出るっていうのはもう決まってるわけなんで、その時間にそこに行かないと空き缶拾えないんですよね。ということは、だから、きっちりその時間で区切られてるわけです。で、あと、坂口さんがその本で書いてると面白いのは、ああいう人たちっていうのは、自分たちに必要な量っていうのをきちんと持ってないと生活できないわけです。例えば水道で、公園の水道を使うって話をしましたけれども、じゃあその一日にどのぐらいの水の量があると生活できるかっていうことを知らないと、汲んでくる量が分かんないわけじゃないですか。で、それをちゃんと定量化してるんですよね、全部。で、その辺を逆に坂口さんはすごく、そのことが逆にすごいと思って、その本を書いてるんです。で、例えば僕ら、言われて僕も思ったんですけど、じゃあ自分が使う、一日に使う水の量って知ってます？皆さん、そういう意味で言うと。例えばね、顔洗って、風呂入ってとかって言って、あんまり測ったことないじゃないですか。だからむしろそっちの方が坂口さん怖いっていうふうに言ってて、だからそういうことを知ってるっていう路上生活者の方が、むしろ生活はちゃんとしてんじゃないか、みたいなところは書いてるんですね、そういう意味で。はい、付け加えましたけど。
東北大学環境科学研究科の、ポスドクの篠原翔太郎と申します。僕は建築とは全く関係ないんですけど、人間サイズのトンボ型風力発電とか、そんなのをやってました。ちょっと今日は仕事で映画見れなかったんですけど、トークの中で一つちょっと質問したいことがありまして、今人間がそのバラックハウスを作るような発想が出てこなくなっていることに一つ問題点があると。で、その原因っていうのは僕は、建築みたいな大きなものは作ったことないんですけど、そのものづくりがそもそもブラックボックス化されていることが一つ問題なんじゃないかなと。で、例えば大学の教育でもものづくりをやらせるんですけれども、そもそも難しいことからベースに始まっていると。で、僕はその結構ペットボトル曲げたり、そんなおもちゃのとこから始まって、その風力発電やったんですけれども、例えばホームセンターに行くと、あんな綺麗に材木並べたったら家できるじゃんって僕思っちゃうんですよ。で、やっぱり僕は一つそこが問題点じゃないかと思ってるんですけれども、監督はどういった認識でしょうか。
僕も今回の映画を作って思ったか、坂口さんと付き合って思ったのは、坂口さんが言ってることが僕は正論だなと思っているのは、一つは坂口さんが言ってて面白いのは、小学校の授業で家っていう科目を作れって坂口さんが言ってるんですよね。だから国産シャーリー全部廃止して家っていう科目作れって、ちょっと極論ですけど、だから 家を作るってことには数学が必要だし、だからそれこそどこに作るかっていう社会性が必要だったりとか、実際に作ってみるとその体を動かすから体育の代わりになるしみたいなことを言ってて、家作りに多分全部の要素が入ってるみたいなことを坂口さんが言ってて、でそれは小学校に作れって言ってるってことは、その子供の時からそういうことをやっぱり一回訓練しとくと、今やったのその家を作るみたいな能力 とか発想みたいなものっていうのはちゃんとベースにできるだろうっていうことも多分あると思うんですね。それは結構なんか僕は面白いな、正論だなと思っていて、で実際実現するかどうか分かんないですけど、坂口さんの構想との中としてはちょっと実現するかどうか全然分かんないですけど、前トークで言ってたのは映画の中に出てくる鈴木さんって言ったじゃないですか、隅田川河川敷さんで、あの鈴木さんはあの来年の4月春ぐらいに隅田川生活の別れを告げてゼロセンターに住むって話があるらしいんだよ熊本の方に移住するって話があるらしくて、で坂口さんと鈴木さん2人で小学校を、ね、家作りのワークショップの暗記するっていう構想があるらしくて、僕はそれすごくなんか面白いなと思っているんですね。だそういうことをなんかそうちっちゃい時から一回なんかそういう経験してみると、まあ、そういうあなんかだいぶ違うんだろうなと個人的に思って、あとその映画を見てくれた人の感想の中でよく出てくるのは、なんかね、昔の子供の時になんか秘密基地とか作ってた人とかやっぱり結構いたりするみたいで、秘密基地作りをなんかやってたことを思い出したみたいなことを言ってる人が結構いて、その辺はなんか僕自身は感想として面白いなと思ってるっていうところがあります。
先ほどからしっかり進行してます東北大の、吉川です。この映画を見てていろいろ思うことはあるんですけれども、まあ、まず一つにその監督が最初に坂口さんの、まあ、インタビューっていう形でスケッチが登場したんですよね。でその自分の国用の机の下でこう秘密基地を作った、そのスケッチからずっとこう彼の幼少時代のこう思いっていうのが今回の作品を通してモエルハウスを作ったことによってなんか達成できたところがあるような、なんかそういった彼の秘密基地ができたなっていうようなこうなんか彼の中のこう時代設定というかこの過去を通して、まあ、彼のこう思いっていうものをすごい感じ取れたっていうのが一つありました。で、まあ、作ってる最中はやっぱりこう設計に対する建築家というそのものに対する反建築家的なこう発言がいろいろあったんですけれども、いろいろ矛盾しているところも多々ありまして、実際建築家としてはなりわいとして彼はじゃあどう考えているのかっていうことは何も、まあ、ゼロエンハウスで各自が作るんであれば、じゃあ建築家の存在意義って何だろうってこう思わせるところもありますし、実際にこう作ってる過程でもやはりこう船越さんっていう、こう師匠がいなければ彼はとんでもないものを作ってたと思うんですよ。やっぱり設計経験が少ないなっていうのを結構露呈しているところがあったんですね。なのでまあただまあそれもそれでこう作っていく過程によって、なんかこう、坂口さんがこう建築、ある意味建築家として成長してるっていうか、学んでるところを見てて、ああ、やっぱりこう、大学の教育でもこうやってやっぱりフルスケールで作らせるっていうことも大事だなっていうのを、こう、手を動かすことの大事さっていうのも、この映画を通して、こう、いろいろと発信できてるなとも思いました。で、一つ質問としては、まあ、前作も含めて過去の作も含めてその建築以前持たれた建築画像っていうものに変化があったでしょうかっていうことですね。
建築画像の変化はちょっとわからないんですけど、そうそう、今回その五十嵐さんのさっき言ってた 3.1 アフターってあの本を今日読んでみたと思ったんですけど、若手の建築家の人って結構前ちょっと一世代前の建築家に比べてフレキシブルで結構ワークショップ的なというか、なんかその住民の人たちの話を聞いてなんかそれ組み取んでなんか作るみたいな、あの仮設住宅のあり方とかでもそういう事例がすごく多いですよね。だからその辺がむしろなんかそのいわゆる全体的な建築活動もなんかちょっと変化しているような気がしていて、でその建築家の役割みたいなことで言うと、坂口さんが最近言ってて面白いなと思ってるのは、まあ、今回の映画で言うとむしろ建築家だったら船越さんだみたいなところがちょっとあるわけじゃないですか。でだから坂口さんが言ってるのはだから本当にそういうなんか家を建てたいとか思ってでもそういう能力とかスキルとかがない人に対してアドバイスできるのが建築家だろうっていうことを最近言ってるんですね。だからまあそういう意味で言うとだから僕の映画の中で言うと船越さん的な役割をするのが多分建築家だろうみたいなことを言ってて、じゃあそれでじゃあ飯食えるかみたいな話になると、坂口さんが最近トークショーで言ってて面白かったのは、映画の中で建築家の設計料は普通は 10% だって言ってたじゃないですか。坂口さんが最近言ってるのは面白くて、モバイルハウス作るときは建築家の設計料は 200% だって言ってるんですよ。だから10万円のものを、だから、なんていうか、なんだ、200% だと200万か。よくわかんないけど。 20万円か。あ、そうだ、20万円か。だからそういう、なんか、ね、今までの 逆の経済関連でやってみると面白いんじゃないかみたいなことを最近言っていて、だからその全体 の要するにかかる経費から設計料を計算するんじゃなくて、だ全体としてはこういうぐれぐらいの予算でやりたいか からその中でそのなんていうかね、そのパーセンテージで決めるんじゃなくて、最初からも設計料はもう例えば今で言うと20万円の設計料で10万円のコストのものを作ると だからそういう逆の発想っていうのはなんか面白いんじゃないかみたいなことを坂口さんが最近言ってて、そのモバイルハウス自体も坂口さん自身はもう俺はもう大工じゃないからもう作らねえとか言ってるんだけど、それを他の建築家の人に頼むっていう最近言ってて、そのデザインであったりなんとか、でその時に発生する設計料っていうのを 200% にしようっていうことを最近言ってて、まあそれは実現するかどうか分かんないけど、まあある種の逆転した発想っていう、まあそこで建築家の人もお金をある程度こうもらうというか、そのアドバイザー的な役割で関わってもそういう部分で、まあ、あのお金をもらうみたいなことは多分考えてると思います、坂口さんだから。
その東日本大震災があって、まあ、やっぱりかなりの人たちがその住まいに対する疑心暗鬼っていうのを、というか今までのその住まいの、というかこれからその乗っからなきゃいけない住まいの供給のシステムに対する疑心暗鬼っていうのを感じていると思うんですけど、そこに対してなんか監督自身がこう映画として撮りたいというか、何か伝えたいことっていうのはないのかっていうのをちょっと聞きたい。まあ、つまり今監督自身が抱えてらっしゃる問題意識に対してかなりグッドタイミングというとあれですけども、かなりのタイミングが来ていると思うので、そこの部分をちょっとお伺いしてます。
あのもし例えばあの、まあ、なんていうかな、例えばあのそれこそ今回の東日本大震災のことでいうと、あの、まあ、五十嵐さんの本にも出てきますけれども、これぐらいドキュメンタリー映画の監督が映画を撮ったってないと思うんですよね。ものすごい数作られていて、実はあの桜井薬局セントラルホールも来週にその石巻の避難所のドキュメンタリーを上映しますけれども、僕はまあ可能な限り今全部見るようにしてるんですけど、まあこんなに数があるっていうのはすごいなと思っていて、僕自身は被災地に行けなかった人間なんですね。でそれはあのモバイルハウスの映画を作ってて、僕の頭の中で坂口さんがいなくなったから真っ白になっちゃって、ね、被災地に行くどころじゃなくてもう僕個人をどうしようっていう状態だったので被災地に行けなかったっていうのがあるんですけど、であの最近でもやっぱりなんか被災地のことはやっぱりずっと頭にあって、で僕の中の興味っていうことで言うと、あの今思っているのは、あの五十嵐さんとのトークの中で話させてもらったんですけど、あの家の在り方みたいなところで言うと、あの多分この東日本大震災でも住宅のことで言うと、それこそ二重ローンを抱えたりとか、その住宅ローンの問題って結構やっぱり大きなあの課題として出てくると思っていて、で今日その五十嵐さんの本を読んだ時に、だからその話が逆にちょっと抜けてるなと思って、逆に今日慌ててあの仙台の本屋行ってその住宅ローンのこと書いてる本を買って今日トークの前に読んでたんですけど、だからそういうそういう住宅ローンを抱えて、なおかつでもこれからもう一回家を作ろうとしている人たちっていうのが、あのどういう風になっていくのかなっていうのは個人的には興味があってですね、実際取れるかどうか分かんないんですけど、それは僕はあの作家の島本よし子さんっていう方がいて、その阪神淡路大震災の時に東海っていう本を出してる人なんですけど、それはその東日本阪神淡路大震災の時にその住宅ローンを抱えてた人たちがどうなったかってことをルポしてる本で、僕それを読んでたんですね。でその東日本大震災が起きた時に僕はブログに真っ先に書いたのは、だから平成の特性例を出せって書いたんですけど、だからその住宅ローンをチャラにしろっていうふうに書いたんですね。それぐらいしないともうとてもじゃないけどもう立ち行かないだろうっていうのは直感的に思ったので、で、まあ、実際にそのチャラには、まあ、もちろんならなかったんですけど、その今日その島本さん の東日本大震災を受けて書いた本を読んでいたら、多少そのローンの減免みたいなものが、今回の東日本大震災ではちょっと実施されてると。でも損壊でも実際にそれが適用されたまだ1件しかないと書いてあって、でもだからその僕の中で今そういう意味で興味があるっていうところで言うと、その今言ったようなこれから家を建てていく人たちがどういう家を、それはなんですかね、その復興住宅みたいなでかい団地とかっていう意味ではなくて、ある種の個人住宅のレベルでどういうものを建てていくんだろうかっていう部分は興味があります。そういうのと、
家 性の話っていうところで一貫してますね、
うん、興味っていうところで、ね、
あの告知のところも少し含めたいと思うんですけれども、今全国各所で、上映はされていると思うんですけど、今後また新たに上映される場所っていうのはいつかありますよね、はい、そうですか、はい、
今決まっているところは、ですね、1月18日に僕の出身の岡山県で、岡山映画祭っていうのがあって、そこで、モバイルハウスの作り方を上映します。で、その時には、もう一本上映するんですけど、それ僕の知ってる監督の早川由美子さんって監督がいて、その人が撮ってる映画が、さようなら UR って映画なんですけど、UR、もちろん、ご存知、わかりますよね。建築やってると、その、昔住宅公団って言ってた、その今 UR って言ってるところの、その団地の建て替え問題を描いたドキュメンタリーと日本岡山の映画祭でやるっていうのがあります。で、劇場関係でいうと、あと横浜で多分来年の1月ぐらいかな、あと沖縄の映画館で今は話があって、まあ劇場公開があとちょっとだけ進むかなっていう感じと、あと今自主上映を受け付けていますので、ぜひ自主上映もやってもらったらいいなと思ってて、僕の今回のモバイルハウス作り方が面白いなと思ってるのは、自主上映やってくれる人が結構面白いところで上映をやってくれていて、でそれはだからホールとかだけじゃなくて、今まで上映があって面白かった、僕は現地には行けてないんですけど、一つ面白いなと思う八百屋それからカフェ併設の本屋、あと民家とかで上映会やってくれてて、あとこの間北海道の旭川っていうところでやったのは、実際にモバイルハウスを作っている人がたまたま近くにいて、そのモバイルハウスをなんか上映場所に運んできてとか、その物々交換の0円マーケットを作ってやったりとか、そういうワークショップを合わせてやったりとか、いろいろその上映工夫してやってくれてる人がいるので、なんかその大きな方だけじゃなくて、いろいろその自分たちでなんか身の丈に合った上映会とかをやってくれると面白いなと思っているので、まあぜひそういう形でなんか上映してもらえると面白いなと思って、でその辺の申し込みの用法とかホームページに書いてありますので、ぜひ見てみてください。
そのまあホームページなんですけども、モバイルハウス -movie.com の方にありますので、まあ詳細の情報も、こちらチェックしていただければと思います。今回の作品は本当に建築のにまあ携わっている人でもそうでない人でもすごいいろいろと考えさせられたり思うところがある、すごいいい作品であると思いますし、まあぜひ皆さんにも見ていただきたいと思います。片時は忙しいところ、今日はありがとうございました。Thank you.